紫式部作、与謝野晶子役、源氏物語、末摘む花。川衣、上に来たれば和衣も子は、聞くことのみな、身にしまぬらし。晶子。源氏の君の、夕顔を失った悲しみは、月が経ち、年が変わっても忘れることができなかった。左大臣家にいる夫人も、六条の貴女も、強い思い上がりと、源氏の他の愛人を寛大に許すことのできない気難しさがあって、扱いにくいことによっても、源氏は、あの気楽な自由な気持ちを与えてくれた恋人ばかりが追慕されるのである。どうかして、大層な身分のない女で、可憐で、そして世間的にあまり恥ずかしくもないような恋人を見つけたいと、懲りもせずに思っている。少し酔いらしく言われる女には、すぐに源氏の好奇心は向く。さて、接近していこうと思うのには、まず短い手紙などを送るが、もうそれだけで女の方からは好意を表してくる。冷淡な態度を取りうる者はあまりなさそうなのに、源氏はかえって失望を覚えた。ある場合、条件通りなのがあっても、それは頭に欠陥のあるのとか、理智一方の女であって、源氏に対して一度は思い上がった態度に出ても、あまりに我が身知らずのようであるとか思い返しては、つまらぬ男と結婚をしてしまったりするのもあったりして、話をかけたままになっている向きも多かった。うつせみが何かの折々に思い出されて、敬服するに似た気持ちも起こるのであった。軒場の荻江は今も時々手紙が送られることと思われる。ほかげに見た顔の綺麗であったことを思い出しては、常人としておいてよい気が源氏にするのである。源氏の君は、一度でも関係を作った女を忘れて捨ててしまうようなことはなかった。左衛門の乳母と言って、源氏からは第二の乳母の次にいたわられていた女の一人娘は太夫の妙婦と言って御所勤めをしていた。王子の兵部太夫である人が父であった。多情な若い女であったが、源氏も宮中の殿居所では、女房のようにして使っていた。左衛門の乳母とは、今は筑前守と結婚していて、九州へ行ってしまったので、父である兵部太夫の家を実家として女官を務めているのである。日立の大主であった親王、兵部太夫はその祖父である。が、年をおとりになってからお持ちになった姫君が、孤児になって残っていることを、何かのついでに、妙部が源氏へ話した。気の毒な気がして、源氏は詳しくその人のことを尋ねた。どんな性質でいらっしゃるとか、ご器量のこととか、私はよく知らないのでございます。内気なおとなしい方ですから、時々は貴重越しくらいのことでお話をいたします。金が一番お友達らしゅうございます。それはいいことだよ。金と酒と酒を三つの友というのだよ。酒だけはお嬢さんの友達にはいけないがね。こんな冗談を源氏は言った後で、私にその女王さんの金の音を聞かせないか。日立の宮さんはそうした音楽などのよくできた方らしいから、平凡な芸ではなかろうと思われる。と言った。そんな風におぼしめしてお聞きになります価値がございますかどうか。思わせぶりをしないでもいいじゃないか。この頃はおぼろ月があるからね。そっと言ってみよう。君も家へ下がっていてくれ。源氏が熱心に言うので、太夫の妙部は迷惑になりそうなのを恐れながら、御所も御用の暇な時であったから、春の日長に退出をした。父の太夫は宮邸には住んでいないのである。そのまま母の家へ出入りすることを嫌って、 妙部は祖父の宮家へ帰るのである。源氏は言っていたように、いざ酔いの月のおぼろに霞んだ夜に妙部を訪問した。困ります。こうした天気は決して音楽に適しませんのですもの。まあいいから、おとどへ行って、ただ一声でいいからお引かせしてくれ。引かれないで帰るのではあまりつまらないから。と強いて望まれて、この貴公子を取り散らした自身の部屋へ置いていくことをすまなく思いながら、妙部が神殿へ行ってみると、まだ公子を下ろさないで、梅の花の匂う庭を、妙王は眺めていた。良いところであると、妙部は心で思った。金の声が聞かせていただけましたらと思うような夜分でございますから、部屋を出てまいりました。私は、こちらへ寄せていただいていましても、いつも時間が少なくて、伺わせていただく間のないのが残念でなりません。と言うと、あなたのような批評家がいては手が出せない。御所に出ている人などに聞いてもらえる芸なものですか。こう言いながらも、すぐに女王が金を持って来させるのを見ると、妙部が帰ってはっとした。源氏の聞いていることを思うからである。女王は、ほのかな妻音を立てていった。源氏は面白く聞いていた。大した深い芸ではないが、金の音というものは、他の楽器の持たない異国風な声であったから、聞きにくくは思わなかった。この屋敷は非常に荒れているが、こんな寂しいところに女王の身分を持っていて、大事がられた時代の名残もないような生活をするのでは、どんなに味気ないことが多かろう。昔の小説にも、こんな背景の前に、よく歌人が現れてくるものだなどと源氏は思って、今から交渉の短所を作ろうかとも考えたが、武士家に思われることが恥ずかしくて、座を立ちかねていた。妙部は才気のある女であったから、名手の息に遠い人の音楽を長く源氏に聞かせておくことは、女王の損になると思った。雲が出て、月が見えないがちの晩でございますわね。今夜私の方へ訪問してくださるお約束の方がございましたから、私がおりませんとわざと避けたようにも当たりますから、またゆるりと聞かせていただきます。お格子を下ろしていきましょう。妙部は金を長く引かせないで部屋へ帰った。あれだけでは聞かせてもらいがいもない。どの程度の名手なのかわからなくてつまらない。源氏は女王に好感を持つらしく見えた。できるなら近いお座敷の方へ案内して行ってくれて、よそながらでも女王さんの絹ずれの音のようなものを聞かせてくれないか、と言った。妙部は近づかせないで、より良い想像をさせておきたかった。それはダメでございますよ。お気の毒なお暮らしをして、めいり込んでいらっしゃる方に、男の方をご紹介することなどはできません。と、妙部の言うのが道理であるように、源氏も思った。男女が思いがけなく会合して、語り合うというような階級には入らない。ともかくも、貴女なんであるからと思ったのである。しかし、将来は交際ができるように、私の話をしておいてくれ。巧妙部に頼んでから、源氏はまた今夜を他に約束した人があるのか帰って行こうとした。あまりに真面目すぎるからと陛下がよく困るようにおっしゃっていらっしゃいますのが、私にはおかしくてならないことが折々ございます。こんな浮気なお忍び姿を陛下はご覧になりませんからね。と妙部が言うと、源氏は二足三足帰ってきて笑いながら言う。何を言うのだね。貧困法制な人間でも言うように、これを浮気と言ったら、君の恋愛生活は何なのだ。多情な女だと、源氏が決めていて、折々こんなことを面と向かって言われるのを、妙部は恥ずかしく思って、何とも言わなかった。 女暮らしの家の座敷の物音を聞きたいように思って、源氏は静かに庭へ出たのである。大部分は朽ちてしまった後の少し残った水垣の体が隠せるほどの影へ源氏が寄っていくと、そこに以前から立っていた男がある。誰であろう、尿に恋をする公職男があるのだと思って、暗い方へ隠れて立っていた。はじめから庭にいたのは、遠野中将なのである。今日も夕方、御所を同時に退出しながら、源氏が左大臣家へも行かず、二条の院へも帰らないで、妙に途中で別れていったのを見た中将が、不審を起こして、自身の方にも行く家があったのを行かずに、源氏の後についてきたのである。わざと貧弱な馬に乗って、枯れ木の姿をしていた中将に源氏は気づかなかったのであったが、こんな思いがけない屋敷へ入ったのが、また中将の不審を倍にして、立ち去ることができなかった頃に、金を引く根がしてきたので、それに心も惹かれて庭に立ちながら、一方では源氏の出てくるのを待っていた。源氏はまだ誰であるかに気がつかないで、顔を見られまいとして抜き足をして、庭を離れようとするときに、その男が近づいてきていった。私をおまけになったのが恨めしくて、こうしてお送りしてきたのですよ。もろともに、大内山はいでつれど、いる方見せぬいざ酔いの月。さも秘密を見表したように得意になって言うのが腹立たしかったが、源氏は遠野中将であったことに安心もされ、おかしくなりもした。そんな失敬なことをする者はあなたの他にありませんよ。憎らしがりながらまた言った。里わかぬ影を見れども行く月のいるさの山を誰か尋ぬる。こんな風に私が始終あなたについて歩いたらお困りになるでしょ、あなたはね。しかし恋の成功は良い随身を連れて行くか行かないかで決まることもあるでしょう。これからはご一緒にお連れください。お一人歩きは危険ですよ。遠野中将はこんなことを言った。遠野中将に得意がられていることを源氏は残念にも思ったが、あのなでしこの女が自身のものになったことを中将が知らないことだけが内心には誇らしかった。源氏にも、遠野中将にも第二の行く先は決まっていたが、冗談を言い合っていることが面白くて別れられずに一つの車に乗って、おぼろ月夜の暗くなった自分に左大臣家に来た。前句に声も立てさせずにそっと入って、人の来ない牢の部屋で脳死に着替えなどしてから、そしらぬ顔で今来たように笛を吹き合いながら、源氏の住んでいる方へ来たのである。その根に促されたように、左大臣は駒笛を持ってきて源氏へ送った。その笛も源氏は得意であったから面白く吹いた。合奏のために金も持ち出されて、女房の中でも音楽のできる人たちが選ばれて弾き手になった。琵琶が上手である中将という女房は、遠野中将に恋をされながら、それにはなびかないで、この玉坂にしか来ない源氏の心にはたやすく従ってしまった女であって、源氏との関係がすぐに知れて、この頃は大臣の夫人の内親王様も中将を心よくお思いにならなくなったのに悲観して、今日も仲間から離れて物陰で横になっていた。源氏を見る機会のないところへ行ってしまうのもさすがに心細くて反問をしているのである。学音の中にいながら、二人の貴公子は、あの荒れ屋敷の金の根を思い出していた。ひどくなった家も、面白いもののようにばかり思われて、空想が様々に伸びていく。可憐な美人が、あの家の中で埋没されたようになって暮らしていた後で、発見者の自分の常人にその人がなったら、自分はまた、その人の愛に溺れてしまうかもしれない。それで方々で物議が起こることになったら、 またちょっと自分は困るであろうなどとまで、遠野中将は思った。源氏が、決してただの気持ちで、あの屋敷を訪問したのではないことだけは確かである。先を越すのはこの人であるかもしれないと思うと、遠野中将は口惜しくて、自身の期待が危なかしいようにも思われた。それから後、二人の貴公子が、常陸宮の姫君へ手紙を送ったことは想像するに難くない。しかし、どちらへも返事は来ない。それが気になって、遠野中将は、嫌な態度だ。あんな家に住んでいるような人は、物の哀れに感じやすくなっていねばならないはずだ。自然の木や草や空の眺めにも、心と一致するものを見出して、面白い手紙を書いてよこすようでなければならない。いくら自尊心のあるのは良いものでも、こんなに返事をよこさない女には、反感が起こるなどと思って、イライラとするのだった。仲の良い友達であったから、遠野中将は隠し立てもせずに、その話を源氏にするのである。常陸宮の返事が来ますか？私もちょっとした手紙をやったのだけれど、何にも言ってこない。侮辱された形ですね。自分の想像した通りだ。遠野中将はもう手紙を送っているのだと思うと、源氏はおかしかった。返事を格別見たいと思わない女だからですか。来たか来なかったか、よく覚えていませんよ。源氏は中将をじらす気なのである。返事の来ないことは同じなのである。中将はそこへ行き、こちらへは来ないのだと口をしがった。源氏は、大した執心を持つのでない女の冷淡な態度に嫌気がして、捨てておく気になっていたが、遠野中将の話を聞いてからは、口上手な中将の方に女は取られてしまうであろう。女はそれでいい気になって、初めの求婚者のことなどは、それはよしてしまったと、冷ややかに自分を見くびるであろうと思うと、あるもどかしさを覚えたのである。それから太夫の妙部に真面目に仲介を頼んだ。いくら手紙をやっても冷淡なんだ。私がただ一時的な浮気でそうしたことを言っているのだと解釈しているのだね。私は女に対して薄情なことのできる男じゃない。いつも相手の方が気短に私から背いていくことから悪い結果にもなって、結局私が捨ててしまったように言われるのだよ。孤独の人で、親や兄弟が夫婦の仲を干渉するようなうるさいこともない気楽な妻が得られたら、私は十分に愛してやることができるのだ。いいえ、そんなあなた様が十分にお愛しになるようなお相手に、あの方はなられそうもない気がします。非常に内気で、おとなしい点はちょっと珍しいほどの方ですが、妙部は自分の知っているだけのことを源氏に話した。貴婦人らしい聡明さなどが見られないのだろ。いいのだよ。無邪気でおっとりとしていれば私は好きだ。妙部に会えばいつもこんな風に源氏は言っていた。その後源氏はわらわやみになったり、病気が治ると少年時代からの苦しい恋の悩みに世の中に忘れてしまうほどに物思いをしたりして、この年の春と夏とが過ぎてしまった。秋になって、夕顔の五条の家で聞いた絹田の耳についてうるさかったことさえ恋しく、源氏に思い出される頃、源氏はしばしば常陸宮の女王へ手紙を送った。返事のないことは、秋の今も初めに変わらなかった。あまりに人並み外れな態度を取る女だと思うと、負けたくないというような意地も出て、妙部へ積極的に取り持ちを迫ることが多くなった。どんな風に思っているのだろう。私はまだこんな態度を取り続ける女に出会ったことはないよ。不快そうに源氏の言うのを聞いて、妙部も気の毒がった。私は格別、 このご縁はよろしくございませんとも言っておりませんよ。ただ、あまり内気すぎる方で、男の方との交渉に手が出ないのでしょうと、お返事の来ないことを私はそう解釈しております。それが間違っているじゃないか。とても歳が若いとか、また親がいて、自分の意思では何もできないというような人たちこそ、それが最もだとは言えるが、あんな一人ぼっちの心細い生活をしている人というものは、異性の友達を作って、それから優しい慰めを言われたり、自分のことも人に聞かせたりするのが良いことだと思うがね。私はもう面倒な結婚なんかどうでもいい。あの古い家を訪問して、気の毒なような荒れた縁側へ上がって話すだけのことをさせてほしいよ。あの人が良いと言わなくても、ともかくも私をあの人に接近させるようにしてくれないか。義務化になって取り返しのならないような行為に出るようなことは断じてないだろう。などと源氏は言うのであった。女の噂を関心も持たないように聞いていながら、その中のあるものに特別な興味を持つような癖が源氏にできた頃、源氏の殿居所のつれづれな夜話に、妙部が何の気なしに語った常陸宮の女王のことを、始終こんな風に責任のあるもののように言われるのを、妙部は迷惑に思っていた。女王の様子を思ってみると、それが似つかわしいこととは仮にも思えないのであったから、余計な媒介役を務めて、結局女王を不幸にしてしまうのではないかとも思えたが、源氏が極めて真面目に言い出していることであったから、同意のできない理由もまたない気がした。常陸の大主の宮がご在世中でも、古い御代の残りの宮様として世間を扱って、ご生活も豊かでなかった。お尋ねする人などは、その時代から皆無と言ってよい状態だったのだから、今になっては、まして草深い女王の屋敷へ出入りしようとするものはなかった。その家へ光源氏の手紙が来たのであるから、女房らは一応来福の夢を作って、女王に返事を書くことも勧めたが、世間のあらゆる内気の人の中の最も引っ込み思案の女王は、手紙に語られる源氏の心に触れてみる気も何もなかったのである。妙部はそんなに源氏の望むことなら自分が手引きして物腰にお合わせしよう。お気に入らなければそれきりにすればいいし、また縁があって常人関係になっても、それを干渉して止める人は宮家にないわけであるなどと、妙部自身が恋愛を軽いものとして考えつけている若い心に思って、女王の兄にあたる自身の父にも話しておこうとはしなかった。8月の20日過ぎである。8、9時にもまだ月が出ずに星だけが白く見える夜、古い屋敷の松風が心細くて、父宮のことなどを言い出して、女王は妙部といて泣いたりしていた。源氏に尋ねて来させるのに良い折であると思った妙部の知らせが言ったか、この春のようにそっと源氏が出てきた。その自分になって昇った月の光が古い庭を一層荒涼たるものに見せるのを寂しい気持ちで女王が眺めていると、妙部が進めて金を引かせた。まずくはない。もう少し近代的の光沢がそったらいいだろうなどと、密かなことを企てて心の落ち着かぬ妙部は思っていた。人のあまりいない家であったから、源氏は気楽に中へ入って妙部を呼ばせた。妙部は初めて知って驚くというふうに見せて、いらしったお客様って、それは源氏の君なんですよ。始終ご交際をする紹介役をするようにって、やかましく言っていらっしゃるのですが、そんなことは私にダメでございますってお断りばかりしておりますの。そしたら自分で直接お話しに行くってよくおっしゃるのです。お返しはできませんわね。ぶしつけをなさるような方ならなんですが、そんな方じゃございません。物腰でお話をしておあげになることだけを 許してあげてくださいましね。と言うと、女王は非常に恥ずかしがって、私はお話の仕方も知らないのだから、と言いながら部屋の奥の方へいざっていくのがういういしく見えた。妙部は笑いながら、あまりに子供らしくいらっしゃいます。どんな貴婦人と言いましても、親が十分に保護していてくださる間だけは、子供らしくしていてよろしくても、こんな寂しいお暮らしをしていらっしゃりながら、あまりあなたのように周知の観念の強いことは間違っています。こんな忠告をした。人の言うことに背かれない内気な性質の女王は、返事をしないで、ただ聞いてだけいてもいいというのなら、格子でも下ろしてここにいていい、と言った。縁側にお座らせすることなどは失礼でございます。無理なことは決してなさいませんでしょう。体裁よく言って、次の室との間のからかみを、妙部自身が確かに閉めて、臨室へ源氏の座の用意をしたのである。源氏は少し恥ずかしい気がした。人として初めて会う女には、どんなことを言ってよいかを知らないが、妙部が世話をしてくれるであろうと決めて座についた。乳母のような役をする老女たちは、部屋へ入って酔い惑いの目を閉じている頃である。若い二三人の女房は、有名な源氏の君の来訪に心をときめかせていた。良い服に着替えさせられながら、女王自身は何の心の動揺もなさそうであった。男は元よりの美貌を目立たぬように化粧して、今夜はことさら縁に見えた。美の価値のわかる人などのいないところだのにと、妙部は気の毒に思った。妙部には、女王がただ応用にしているにそういない点だけが安心だと思われた。会話に出過ぎた失策をしそうには見えないからである。自分の責め逃れにしたことで、気の毒な女王を一層不幸にしないだろうかという不安は持っていた。源氏は相手の身柄を尊敬している心から利口ぶりを見せる洒落気の多い女よりも気の抜けたほど横柔な、こんな人の方が感じが良いと思っていたが、からかみの向こうで女房たちに勧められて少し座を進めたときに、かすかなエビ香の匂いがしたので、自分の想像は間違っていなかったと思い、長い間思い続けた恋であったことなどを上手に話しても、手紙の返事をしない人からは、また口づからの返事を受け取ることができなかった。どうすればいいのです、と源氏は嘆息した。幾そたび、君が志島に負けぬらん、物ない言いそと言わぬ頼みに。言い切ってくださいませんか。私の恋を受けてくださるのか、受けてくださらないかを。女王の乳母の娘で、侍従という気さくな若い女房が見かねて、女王のそばへ寄って女王らしくしていった。金尽きて、閉じめんことはさすがにて、答え舞うきぞ、勝つはあやなき。若々しい声で、重々しく物の言えない人が大人でないようにして言ったので、貴女としては甘ったれた態度だと源氏は思ったが、初めて相手に物を言わせたことが嬉しくて、こちらが何とも言えなくなります。言わぬをも、言うに勝ると知りながら、押し込めたるは苦しかりけり。いろいろと、それは実質のあることではなくても、誘惑的にも、真面目にも源氏は語り続けたが、あの歌きり他の返事はなかった。こんな態度を男に取るのは、特別な考えを持っている人なんだろうかと思うと、源氏は自身が軽侮されているような口惜しい気がした。その時に源氏は女王の室の方へからかみを開けて入ったのである。妙部はうかうかと油断をさせられたことで、女王を気の毒に思うと、そこにもおられなくて、そちらの封をして自身の部屋の方へ帰った。侍従などという若い女房は、 光源氏ということに好意を持っていて、主人をかばうことにも大して力が出なかったのである。こんな風に何の心の用意もなくて結婚してしまう尿に同情しているばかりであった。尿はただ周知の中にうずもれていた。源氏は結婚の初めのうちはこんな風である女がよい。独身で長く大事がられてきた女はこんなものであろうと酌量して思いながらも、手探りに知った女の様子に腑に落ちぬところもあるようだった。愛情が新しく湧いてくるようなことは少しもなかった。探索しながらまだ明け方に帰ろうと源氏はした。妙部はどうなったかと人よじゅう心配で眠れなくて、この時の物音も知っていたが、黙っている方がよいと思って、お送りいたしましょうと挨拶の声も立てなかった。源氏は静かに門を出て行ったのである。二条の院へ帰って、源氏はまた寝をしながら、何事も空想したようにはいかないものであると思って、ただ身分が並々の人でないために、一度きりの関係でのいてしまうような態度の取れない点を反問するのだった。そんなところへ、遠野中将が訪問してきた。大変な朝寝なんですね。なんだかわけがありそうだ。と言われて、源氏は起き上がった。気楽な一人寝なものですから、いい気になって寝坊をしてしまいましたよ。御所からですか？そうです。まだ家へ帰っていないのですよ。朱雀院の行幸の日の額の役と舞の役の人選が今日あるのだそうですから、大臣にも相談しようと思って退出したのです。そして、またすぐに御所へ帰ります。遠野中将は忙しそうである。じゃあ、一緒に行きましょう。こう言って、源氏は、かゆや小飯の朝食を客と共に済ませた。源氏の車も用意されてあったが、二人は一つの車に乗ったのである。あなたは眠そうだなどと中将は言って、私に隠すような秘密をあなたはたくさん持っていそうだ、とも恨んでいた。その日御所では、いろんな決定事項が多くて、源氏も終日宮中で暮らした。新郎はその翌朝に、早く手紙を送り、第二夜からの訪問を忠実に続けることが一般の礼儀であるから、自身で出かけられないまでも、せめて手紙を送ってやりたいと源氏は思っていたが、暇を得て夕方に使いを出すことができた。雨が降っていた。こんな夜にちょっとでも行ってみようというほどにも、源氏の心を引くものは昨夜の神父に見出せなかった。あちらでは、時刻を計って待っていたが、源氏は来ない。妙部も尿を痛ましく思っていた。尿を自身はただ恥ずかしく思っているだけで、今朝来るべきはずの手紙が夜になってまで来ないことが何の苦労にもならなかった。夕霧の晴るる景色もまだ見ぬに、いぶせ誘うる宵の雨かな。この晴れ間をどんなに私は待ち遠しく思うことでしょう。と、源氏の手紙にはあった。奇想もない様子に女房たちは悲観した。返事だけはぜひお書きになるようにと勧めても、まだ昨夜から頭を混乱させている女房は、形式的に言えばいい、こんな時の変化も作れない。夜が更けてしまうからと、侍従が清門で大作した。晴れぬ夜の月待つ里を思いやれ、同じ心に眺めせずとも。書くことだけは自身でなければならないと皆から言われて、紫色の紙であるが、古いので灰色がかったのへ、字はさすがに力のある字で書いた。中古の書風である。一ところも散らしては書かず、上下揃えて書かれてやる。失望して源氏は手紙を手から捨てた。今夜自分の行かないことで女はさぞ反問をしているであろうと、そんな情景を心に描いてみる源氏も 反問はしているのだった。けれども今さら仕方のないことである。いつまでも捨てずに愛してやろうと、源氏は結論としてこう思ったのであるが、それを知らない常陸宮家の人々は、誰も誰も暗い気持ちから救われなかった。夜になってから退出する左大臣に伴われて、源氏はその家へ行った。行幸の日を楽しみにして、若い金立ちが集まると、その話が出る。部局の勉強をするのが仕事のようになっていた頃であったから、どこの家でも楽器の音をさせているのである。左大臣の子息たちも、平勢の楽器の他の大七力、尺八などの大きいものから太い声を立てるものも混ぜて、大掛かりの合奏の稽古をしていた。太鼓までも、高欄のところへ転がしてきて、そうした役はせぬことになっている金立ちが自身で叩いたりもしていた。こんなことで源氏も毎日暇がない。心から恋しい人のところへ行く時間を盗むことはできても、常陸宮へ行ってよい時間はなくて、九月が終わってしまった。それでいよいよ行幸の日が近づいてきたわけで、私学とかなんとか大騒ぎする頃に、妙部は宮中へ出仕した。どうしているだろう。源氏は不幸な相手を憐れむ心を顔に見せていた。太夫の妙部はいろいろと近頃の様子を話した。あまりにご冷淡です。その方でなくても見ているものがこれではたまりません。泣き出しそうにまでなっていた。悪い感じも源氏に止めさせないで、きれいに結末をつけようと願っていた、この女の意志も尊重しなかったことで、どんなに恨んでいるだろうとさえ、源氏は思った。またあの人自身は、例の無口なままで、物思いを続けていることであろうと想像されて、かわいそうであった。とても忙しいのだよ。恨むのは無理だ。短足をして、それから、こちらがどう思っても感受性の乏しい人だからね。凝らそうとも思って。こう言って源氏は微笑を見せた。若い美しいこの源氏の顔を見ていると、妙部も自身までが笑顔になっていく気がした。誰からも恋の恨みを負わされる青春を持っていらっしゃるのだ。女に同情が薄くて、わがままをするのも道理なのだと思った。この行幸準備の用が少なくなってから、時々源氏は常陸宮へ通った。そのうち若紫を二条の院へ迎えたのであったから、源氏は小女王を愛することに没頭していて、六条の貴女に会うことも少なくなっていた。人のところへ通っていくことは、始終心にかけながらも、億劫にばかり思えた。日立の女王の、まだ顔も見せない深い周知を取り除けてみようとも格別しないで、時が経った。あるいは、源氏がこの人をあらわに見た刹那から、好きになる可能性があるとも言えるのである。手探りに不審な点があるのか、この人の顔を一度だけ見たいと思うこともあったが、引っ込みのつかぬ幻滅を味わわされることも思うと不安だった。誰も人の来ることを思わない、まだ深夜にならぬ時刻に、源氏はそっと行って、格子の間から覗いてみた。けれど、姫君はそんなところから見えるものでもなかった。貴重などは非常に古びたものであるが、昔作られたままに、皆きちんとかかっていた。どこからか隙見ができるかと、源氏は縁側をあちこちと歩いたが、隅の部屋にだけいる人が見えた。四五人の女房である。食事台、食器、これらは品据えのものであるが、古く汚くなって見る影もない。女王の部屋から下げた、そんなものを置いて、晩の食事をこの人たちはしているのである。皆寒そうであった。白い服の 何とも言えないほどすすけて汚くなったものの上に、片木らしく物形をしたものを後ろにくくりつけている。しかも古風に髪を櫛で後ろへ押さえた額の格好などを見ると、内凶坊、宮中の神前法師の女房が音楽の練習をしているところ、いや内侍どころではこんな格好をした者がいると思えて、源氏はおかしかった。こんな風を人間に使える女房もしているものとは、これまで源氏は知らなんだ。まあ寒い年、長生きをしていると、こんな冬にも合いますよ。そう言って泣くものもある。宮様がおいでになった時代に、なぜ私は心細いお市だなどと思ったのだろう。その時よりもまた、どれだけひどくなったかもしれないのに。やっぱり私らは我慢してご奉公している。その女は両袖をバタバタと言わせて、今にも空中へ飛び上がってしまうように震えている。生活についてのむき出しな、決まりの悪くなるような話ばかりするので、聞いていて恥ずかしくなった源氏は、そこからのいて、今来たように格子を叩いたのであった。さあさあ、などと言って、火を明るくして、格子を上げて源氏を迎えた。侍従は一方で、参院の女房を務めていたから、この頃は来ていないのである。それがいないので、一層すべての調子がやぼらしかった。先刻老人たちの憂えていた雪が、ますます大降りになってきた。すごい空の下を暴風が吹いて、火の消えた時にも付け直そうとするものはない。何がしの院のもののけの出た夜が源氏に思い出されるのである。荒廃の仕方はそれに劣らない家であっても、質の狭いのと人間があの時よりは多い点だけを慰めに思えば思えるのであるが、ものすごい夜で不安な思いに絶えず目が覚めた。こんなことはかえって女への愛を深くさせるものなのであるが、心を引きつける何者をも持たない相手に、源氏は失望を覚えるばかりであった。やっと夜が明けていきそうであったから、源氏は自身で格子を上げて、近い庭の雪の景色を見た。人の踏み開いた跡もなく、遠いところまで白く寂しく雪が続いていた。今ここから出て行ってしまうのもかわいそうに思われていった。夜明けの面白い空の色でも一緒にお眺めなさい。いつまでもよそよそしくしていらっしゃるのが苦しくてならない。まだ空はほの暗いのであるが、積もった雪の光で常よりも源氏の顔は若々しく美しく見えた。老いた女房たちは、目の楽しみを与えられて幸福であった。さあ、早くお出なさいまし。そんなにしていらっしゃるのはいけません。素直になさるのがいいのでございますよ。などと注意をすると、この極端に内気な人にも、人の言うことは何でも背けないところがあって、姿を繕いながらいざって出た。源氏は、その方は見ないようにして、雪を眺める風はしながらも、横目は使わないのでもない。どうだろう。この人から美しいところを発見することができたら嬉しかろうと、源氏の思うのは無理な望みである。座った背中の線の長く伸びていることが第一に目へ移った。はっとした。その次に波外れなものは花だった。注意がそれに惹かれる。普賢菩薩の乗った象という獣が思われるのである。高く長くて先の方が下に垂れた形の底だけが赤かった。それが一番ひどい気量の欠陥だと見える。顔色は雪以上に白くて青みがあった。額が膨れたように高いのであるが、それでいて下方の長い顔に見えるというのは、全体がよくよく長い顔であることが思われる。痩せぎすなことはかわいそうなくらいで、 肩のあたりなどは痛かろうと思われるほど骨が着物を持ち上げていた。なぜすっかり見てしまったのであろうと後悔をしながらも、源氏はあまりに普通でない顔に気を取られていた。頭の形と髪のかかり具合だけは、平勢美人だと思っている人にもあまり劣っていないようで、裾が内着の裾をいっぱいにしたあまりが、まだ一尺くらいも外へ外れていた。その女王の服装までも言うのはあまりにはしたないようではあるが、昔の小説にも女の着ているもののことは真っ先に語られるものであるから、書いてもよいかと思う。桃色の変色してしまったのを重ねた上に、何色かの真っ黒に見える内着、古木の毛の香りのする革衣を着ていた。毛皮は古風な貴族らしい着用品ではあるが、若い女に似合うはずのものでなく、ただ目立っていようだった。しかしながら、この服装でなければ、歓喜が耐えられぬと思える顔であるのを、源氏は気の毒に思ってみた。何とも物が言えない。相手と同じように無言の人に自身までがなった気がしたが、この人が初めから物を言わなかったわけも明らかにしようとして何かと尋ねかけた。袖で深く口を覆っているのもたまらなくやぶな形である。自然肘が張られて練って歩く儀式感の袖が思われた。さすがに笑顔になった女の顔は、品も何もない醜さを表していた。源氏は長く見ていることがかわいそうになって、思ったよりも早く帰って行こうとした。どなたもお世話をする人のないあなたと知って、結婚した私には何もご遠慮なんかなさらないで、必要なものがあったら言ってくださると私は満足しますよ。私を信じてくださらないから恨めしいのですよ。などと、早く出て行く口実をさえ作って、朝日さす、軒のたるいは溶けながら、などかつららの結ぼほるらん。と言ってみても、むむと口の中で笑っただけで、変化の出そうにない様子が気の毒なので、源氏はそこを出て行ってしまった。中門の車寄せのところが曲がって、よろよろになっていた。夜と朝とは、後輩の度が違って見えるものである。どこもかしこも目に見えるものは、惨めでたまらない姿ばかりであるのに、松の木へだけは、暖かそうに雪が積もっていた。田舎で見るような、身にしむ景色であることを、源氏は感じながら、いつか品定めに、むぐらの門の中ということを人が言ったが、これはそれに相当する家であろう。本当にあの人たちの言ったように、こんな家に可憐な恋人を置いて、いつもその人を思っていたら面白いことであろう。自分の思ってならぬ人を思う苦しみは、それによって慰められるであろうがと思って。これは私的な境遇にいながら、何らの男を引きつける力のない女であると弾丸を下しながらも、自分以外の男は、あの人を終生変わりない妻としておくことはできまい。自分があの人の夫になったのも、気がかりに大思いになったはずの父宮の霊魂が導いていったことであろうと思ったのであった。うずめられている立花の木の雪を随心に払わせたとき、横の松の木が羨ましそうに自力で起き上がって、さっと雪をこぼした。大した教養はなくても、こんな時に風流を言葉で言い交わす人が、せめて一人でもいないのだろうかと、源氏は思った。車の通れる門はまだ開けてなかったので、友の者が鍵を借りに行くと、非常な年寄りの召使いが出てきた。その後から、娘とも孫とも見える子供と大人の間くらいの女が、着物は雪との対象で、あくまで汚く汚れて見えるようなのを着て、寒そうに何か小さいものに火を入れて、袖の中で持ちながらついてきた。 雪の中の門が老人の手で開かぬのを見て、その娘が助けた。なかなか開かない。源氏の友の者が手伝ったので、初めて扉が左右に開かれた。振りに蹴る頭の雪を見る人も、劣らず濡らす朝の袖かな。と歌い、また三節白粉粉。容赦は形を覆わずと吟じていたが、白楽天のその詩の終わりの句に花のことが言ってあるのを思って、源氏は微笑された。遠の中将があの自分の神父を見たらどんな批評をすることだろう。何の比喩を用いて言うだろう。自分の行動に目を離さない人であるから、そのうちこの関係に気がつくであろうと思うと、源氏は救われがたい気がした。女王が普通の器量の女であったら、源氏はいつでもその人から離れていってもよかったであろうが、醜い姿をはっきりと見たときから、かえって哀れむ心が強くなって、夫らしく物質的の補助などもよくしてやるようになった。古木の毛皮でない絹、綾、綿、老いた女たちの着料になるもの、門番の老人に与えるものまでも送ったのである。こんなことは自尊心のある女には耐え難いことに違いないが、常陸宮の女王はそれを素直に喜んで受けるのに源氏は安心して、せめてそうした世話を良くしてやりたいという気になり、生活費なども後には与えた。火陰で見たうつせみの横顔が美しいものではなかったが、死体の優美さは十分の魅力があった。常陸宮の姫君は、それより品の悪いはずもない身分の人ではないか。そんなことを思うと、上品であるということは、身柄によらぬことがわかる。男に対する洗練された態度、正義の観念の強さ、ついには負けて退却をしたなどと、源氏は何かのことにつけて、うつせみが思い出された。その年の暮れの押し詰まった頃に、源氏の御所の殿居所へ、太夫の妙部が来た。源氏は髪をすかせたりする用事をさせるのには、恋愛関係などのない女で、しかも冗談の言えるような女を選んで、この人などがよくその役に当たるのである。呼ばれない時でも、太夫はそうした心安さからよく切り壺へ来た。変なことがあるのでございますがね。申し上げないでおりますのも、意地が悪いように取られることですし、困ってしまって上がったのでございます。微笑みを見せながら、その後を太夫は言わない。なんだろう。私には何も隠すことなんかない君だと思っているのに。いいえ。私自身のことでございましたら、もったいないことですが、あなた様にご相談に上がって申し上げます。この話だけは困ってしまいました。なお言おうとしないのを、源氏は例のように、この女がまた思わせぶりを始めたと見ていた。常陸宮から参ったのでございます。こう言って妙部は手紙を出した。じゃあ何も君が隠さねばならぬわけもないじゃないか。こうは言ったが、受け取った源氏は当惑した。もう古くて厚ぼったくなった男子に、薫香の匂いだけはよくつけてあった。ともかくも手紙の体はなしているのである。歌もある。からごろも、君が心のつらければ、たもと赤くぞ、そぼちつつのみ。何のことかと思っていると、大げさな包みの衣装箱を妙部は前へ出した。これが決まり悪くなくて、決まりの悪いことってございませんでしょ？お正月のお召しにというつもりで、わざわざお使わしになったようでございますから、お返しする勇気も私にございません。私のところへ置いておきましても、先様の志を無視することになるでしょうから、とにかくお目にかけましてから処分をいたすことにしようと思うのでございます。 君のところへ留めておかれたら大変だよ。着物の世話をしてくれる家族もないのだからね。ご親切をありがたく受けるよ、とは言ったが、もう冗談も口から出なかった。それにしてもまずい歌である。これは自作に違いない。侍従がおれば筆を入れるところなのだが、その他には先生はないのだからと思うと、その人の家作に苦心をする様子が想像されておかしくて、もったいない貴婦人と言わなければならないのかもしれない。と言いながら、源氏は微笑して手紙と贈り物の箱を眺めていた。妙部は真っ赤になっていた。縁起の我慢のできないような嫌な色に出た脳死で、裏も野暮に濃い。思い切り下品なその端々が外から見えているのである。おかんを覚えた源氏が女の手紙の上へ無駄書きをするようにして書いているのを妙部が横目で見ていると、懐かしき、色ともなしに何にこの末摘む花を袖に触れけん。色濃き花と見しかども、とも読まれた。花という字に訳がありそうだと、月の差し込んだ夜などに、時々見た仁王の顔を妙部は思い出して、源氏のいたずら書きをひどいと思いながらも、しまいにはおかしくなった。紅の一花ごろも薄くとも、ひたすらくたす直し立てずば。その我慢も人生の務めでございますよ。理解があるらしく、こんなことを言っている妙部も大した女ではないが、せめてこれだけの細分でもあの人にあればよかったと、源氏は残念な気がした。身分が身分である自分から捨てられたというような気の毒な名は立てさせたくないと思うのが源氏の真意だった。ここへ思考してくる人の足音がしたので、これを隠そうかね。男はこんな真似も時々しなくてはならないのかね。源氏はいまいましそうに言った。なぜお目にかけたろう。自分までが船舶な人間に思われるだけだったと恥ずかしくなり、妙部はそっと去ってしまった。翌日、妙部が清涼殿に出ていると、その台盤どころを源氏が覗いて、さあ、返事だよ。どうも晴れがましくて、固くなってしまったよ、と手紙を投げた。大勢いた女官たちは、源氏の手紙の内容をいろいろに想像した。たたらめの花のごと、三笠の山の乙女を罰捨てて、という歌詞を歌いながら、源氏は言ってしまった。また赤い花の歌であると思うと、妙部はおかしくなって笑っていた。理由を知らない女房らは口々に、なぜ一人笑いをしていらっしゃるの？と言った。いいえ、寒い霜の朝にね、たたらめの花のごと、飼いねり好むや、という歌のように、赤くなった花を紛らすように、赤い飼いねりを着ていたのを、いつか見つかったのでしょう。と、太夫の妙部が言うと、わざわざあんな歌をお歌いになるほど、赤い花の人もここにはいないでしょう。左近の妙部さんか、肥後のうねめが一緒だったのでしょうか、その時は。などと、その人たちは、源氏の謎の意味に自身だが関係のあるようにもないようにも言って騒いでいた。妙部が持たせてよこした源氏の返書を、常陸宮では女房が集まって大騒ぎして読んだ。会わぬよう、隔つる中の衣でに、重ねて糸ど身も染みよとや。ただ白い紙へ無造作に書いてあるのが非常に美しい。三十日の夕方に、三宅から送った衣箱の中へ、源氏が他から送られた白い小袖の一重ね、赤紫の織物の上着、その他にも山吹色とか、いろいろなものを入れたのを妙部が持たせてよこした。こちらでお作りになったのが、良い色じゃなかったという当てつけの意味があるのではないでしょうか。 と一人の女房が言うように、誰も常識で考えてそう取れるのであるが。でも、あれだって赤くて、重々しい出来栄えでしたよ。まさかこちらの行為が無駄になるということはないはずですよ。老いた女どもはそう決めてしまった。お歌だって、こちらのは意味が強く徹底してお出来になっていましたよ。ご変化は技巧が勝ちすぎてますね。これもその連中の言うことである。末摘む花も大苦心をした結晶であったから、自作を紙に書いておいた。元三日が過ぎて、また今年は男十日で、あちらこちらと若い金立ちが株をして回る騒ぎの中でも、寂しい日立の宮を思いやっていた源氏は、七日の青馬の設家が済んでから、お常御殿を下がって、霧壺で泊まる風を見せながら、夜が更けてから末摘む花のところへ来た。これまでに変わって、この家が普通の家らしくなっていた。女王の姿も少し女らしいところができたように思われた。すっかり見違えるほどの人にできれば、どんなに犠牲の払いがいがあるであろうなどとも、源氏は思っていた。日の出る頃までも、ゆるりと翌朝はとどまっていたのである。東側の妻戸を開けると、そこから向こうへ続いた牢が壊れてしまっているので、すぐ戸口から日が入ってきた。少しばかり積もっていた雪の光も混じって、室内のものが皆よく見えた。源氏が脳死を着たりするのを眺めながら、横向きに寝た末摘む花の頭の形も、そのあたりの畳にこぼれ出している髪も美しかった。この人の顔も美しく見うる時が至ったらと、こんなことを未来に望みながら、格子を源氏が挙げた。かつてこの人を残らず見てしまった雪の夜明けに後悔されたことも思い出して、ずっと上へは格子を押し上げずに、脇息をそこへ寄せて支えにした。源氏が髪の乱れたのを直していると、非常に古くなった鏡台とか、品出来の串箱、かき揚げの箱などを女房が運んできた。さすがに普通のところにはちょっと揃えてあるものでもない男専用の紙道具もあるのを源氏は面白く思った。末摘む花が現代人風になったと見えるのは30日に送られた衣箱の中のものがすべてそのまま用いられているからであるとは源氏の気づかないところであった。良い模様であると思った内気にだけは見覚えのある気がした。春になったのですからね。今日は声も少しお聞かせなさいよ。ウグイスよりも何よりもそれが待ち遠しかったのですよ。と言うと、さえずる春は、桃千鳥、さえずる春は物事に、改まれども我ぞ振りゆく。とだけをやっと小声で言った。ありがとう。二年越しにやっと報いられた。と笑って、忘れては夢かとぞ思う。という小歌を口にしながら帰っていく源氏を見送るが、口を覆った袖の影から、例の末摘む花が赤く見えていた。見苦しいことであると、歩きながら源氏は思った。二条の院へ帰って、源氏の見た半分だけ大人のような姿の若紫が可愛かった。赤い色の感じはこの人からも受け取れるが、こんなに懐かしい赤もあるのだったと見えた。無地の桜色の細長を柔らかに着なした人の無邪気な身の取りなしが美しく可愛いのである。昔風の祖母の好みでまだ染めてなかった歯を黒くさせたことによって美しい眉も引き立って見えた。自分のすることであるがなぜつまらぬいろいろな女を常人に持つのだろう。こんなに可憐な人とばかりいないでと源氏は思いながらいつものようにひな遊びの仲間になった。紫の君は絵を描いて彩色したりもしていた。 何をしても美しい性質がそれに溢れて見えるようである。源氏も一緒に絵を描いた。髪の長い女を描いて、鼻に紅をつけてみた。絵でもそんなのは醜い。源氏はまた鏡に映る美しい自身の顔を見ながら、筆で鼻を赤く塗ってみると、どんな美貌にも赤い鼻の一つ混じっていることは見苦しく思われた。若紫が見ておかしがって笑った。私がこんな片輪物になったらどうだろう、と言うと、嫌でしょうね、と言って染み込んでしまわないかと紫の君は心配していた。源氏は服真似だけをして見せて、どうしても白くならない。バカなことをしましたね。陛下はどうおっしゃるだろう。真面目な顔をして言うと、かわいそうでならないように同情して、そばへ寄って、硯の水入れの水を男子にしませて若紫が鼻の紅を拭く。兵中の話のように、墨なんかをこの上に塗ってはいけませんよ。赤い方はまだ我慢ができる。こんなことをしてふざけている二人は若々しく美しい。初春らしく霞を帯びた空の下に、いつ花を咲かせるのかと頼りなく思われる木の多い中に、梅だけが美しく花を持っていて、特別な優れた木のように思われたが、緑の端隠しのそばの紅梅は、ことに早く咲く木であったから、枝がもう真っ赤に見えた。紅の花ぞやなくうとまるる、梅の立ち絵は懐かしけれど。そんなことを誰が予期しようぞと、源氏は探索した。つえつむ花、若紫。こんな人たちは、それからどうなったか。薬中、この巻は、若紫の巻と同年の、1月から始まっている。